はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただいて、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日の話題はですね、7月の14日の金曜日にですね、大阪市中央公会堂っていうところに大ホールがあるんですけども、そこで、ベストセラー作家の本田健さんのですね、講演がありまして、で、まあ私も、この本田健さんを知ったきっかけがですね、まだその、有料の本を出してない時に、幸せな小金持ち8つのステップというですね、小冊子をある知人の方からいただいてですね、それで、まあ面白いなと思って不安になってですね、まあそこからの、まあ本をたくさん読むみたいな感じなんですけども、でその本田健さんからもですね、実は、この京都三次ラジオカフェ、私が始める時にですね、始まる前ですかね、15年の4月から始めてますが、その放送の前の日にですね、電話いただいて、森上さんの、ラジオをこれからもずっと応援するよって言ってもらった、まあ、電話をいただいたということもあってですね、まあ、今も意識してですね、本田健さんの本を読んだりとか、メール、マガジンをですね、いただいたりとかして、で、自分の生活にも役立てております。で、それでですね、本田健さんのその時のタイトルは、ユダヤ人大富豪の教え、100万部突破感謝講演会ということで、世界の幸せな小金持ちだけが知っているお金の秘密というテーマでですね、まあ、皆さんやはりね、お金っていうものはね、少ないより多い方がいいっていうのと、入ってくる仕組みがね、できれば一番いいかなと、誰もがまあその辺のところは関心、持つところだと思うのですがね。まあその話をですね、させてもらおうかなと思うんですけど、まあ実は先週もですね、お金にまつわる話でですね、まあ菅井さんという方をご紹介させてもらったと思うんですけども、まあこの方もですね、ちょっと言えてないところがあって、まあこれも、今日話すところに関連するのかなと思ってですね、その辺を先にご紹介させていただいて、本田健さんのお話をさせてもらおうかなと思うんですけども、菅井さんの言えてなかった話の中でですね、お金に好かれる経営者と、嫌われる経営者っていうのがありまして、で、まあ、対比してるんですよね。で、まず、最初に出てきてるのは、コミュニケーション能力が高い人は、お金に好かれる経営者の方でですね。まあ、これで、嫌われる経営者はっていうと、何でも人任せにしてしまったりとか、自分で、まあ、やりたがる人ですよっていうことですね。で、次に、お金に好かれる経営者の方はですね、計算の計ですね。で、数学の数に、係数能力が高いっていうのと、素直な勉強家っていうのが出てきます。で、これに対して、嫌われる経営者は、勉強しない、自信過剰、人のせいにしてしまうみたいな感じです。で、次に好かれる経営者は、戦略に基づき、緊急でないけども、まあ、重要なことでも、計画的に行動する。する、まあ、できる人っていうことで。で、これに対して嫌われる経営者は、撤退の決断が遅いと。まあ、どうしてもですね、自分がまあやり始めて、まあ、事業でもね、やり始めちゃったら、なかなか、それがあんまり良くないなと思ってもですね、撤退することが、まあ、遅くて、それで、悪循環になってしまう人が多いですね、っていうことですね。で、BSPL を意識した、生活、まあ、投資行動をしていると。それに対して嫌われる経営者は、お金にルーズ、まあ、悪い借金が多いですよ、と いうような話が出てきてましたので、皆さんね、参考になるかなと思ってですね、お役に立てると思って、まあ、先に紹介させていただきました。で、本田健さんの話に入りますが、まず、最初の部分でですね、まあ、幸せな小金持ちとはっていうところがあるんですけども、5つあります。日常のお金から解放されている。2番、時間の自由がある。3番、自分らしさを自由に表現していると。4番、幸せな人間関係を保っている。で、5番、毎瞬、これ瞬間ですね、毎瞬大好きなことをやっているというのが幸せな小金持ちとはって聞かれると、まあ、5つありますよっていうような答えでした。そして、まあ、人はですね、お金をどうして欲しがるんかなっていうふうなことを考えると、また5つ教えていただいて、1番目に生活のため、2番安心するため、3番人に愛されるため、認められるため、4番自由になるため、5番愛、友情、感謝を表すためということで、まあ、人はお金を、まあ多ければ多いほどいいっていうふうに欲しがってしまうということですね。で、まあ次に、まあそういったものを聞きながら、そしたらあなたにとってお金は何ですかっていうような、まあワークをですね、その場で、まあ隣の人とですね、あなたにとってお金とは何ですかっていう、この何々っていうところをですね、隣同士で話し合ったというような形です。で、それをした上でですね、まあ、本田健さんの言うお金の本質ということで、またここを5つ教えていただきまして、お金の本質とは、様々なものと交換できるエネルギー。2番、信用が担保された価値の物差し。3番、人を自由にも不自由にもするもの。4番、人の感情や性格を増幅する装置。5番、自己表現の手段。いうことがお金の本質ですよと。で、まあ僕らも小さい時に聞いてたようなことなんですけど、普通の日本人のお金の知識ということで、紹介していただいたんですが、これも5つあるんですけど、1番、無駄遣いをしてはいけませんと。2番、収入以上のお金を使ってはいけません。3番、お金の貸し借りをしてはいけません。4番、毎月決まった金額を貯金しなさいと。5番、借金の保証人にはなってはいけませんということでですね。まあ、どれもですね、皆さんも小さいというから、まあ、今もですね、聞くようなこともあるんですけども、まあ、もちろんこれ、すべてがね、間違いではないんですけども、まあ、これに、まあ、特化する必要はないですよっていうような形ですね。で、次は、幸せと豊かさを両立するためにということで、身につけたいお金の知性と感性ということですね。よく本田健さんはお金の IQ、こちらが知性、お金の EQ、こちらがまあ感性、感情というところが出てくるんですけど、お金の IQ、知性のところでは稼ぐ、使う、守る、増やす。稼ぐ、使う、守る、増やすというのが大事です。で、お金の感情としては受け取る、感謝して味わう、信頼する、分かち合うと。で、このお金についての話の中で、よくこのね、どうやって稼ぐのとかね、どうやって増やすのっていう知性のところにね、皆さん意識しがちですが、まあ、実は、このお金の感情っていうね、受け取る、まあ、感謝するとかね、信頼するとか分かち合うというね、このお金の感情 EQ の方もすごく大事ですよと本田健さんは言っていただいてます。で、幸せに稼ぎ続けるために大切なことということで、公式があるんですけど、受け取るお金イコール、与えたサービスの量かける質と、受け取るお金の量は、与えたサービスの量かける質ということで、まあ皆さんのヒントになれればなと思います。まあ一番自分に合った方法でたくさんの人をいかに喜ばせることができるかと。ということですね。で、そのためにはということで、自分に合った仕事のポイントを教えていただいてます。5つあって、好きなこと、得意なこと、経験があること、ライフワーク、お金になること。まあ、この5つのことの、まあ、すべて重なるところが、自分に合った仕事のポイント。まあそのことでたくさんの人を喜ばせることによって、まあ、たくさんのお金が入ってくる可能性がありますよっていうようなことを言っていただいてます。 で、幸せなお金持ちになった人に共通する賢いお金の使い方ということで、ここも皆さん知りたいですよね。自分への投資。2番目、自分や人を喜ばせる、応援すると。3番、将来お金を生むものを買うと。4番、将来支出を減らすものを買うと。5番、寄付やボランティア活動というのも大事ですよということです。で、最後にですね、幸せな世界の幸せな小金持ちだけが知ってるお金の秘密ということで5つ挙げていただいてます。世界の幸せなお金持ちですよ。1番、お金の現状はお金の成績表である。2番、お金のもらい方が今の幸せ度を決める。3番、お金の使い方が未来の豊かさを決める。4番、人生を信じるとお金と安心が得られる。5番、分かち合いでお金も仲間も増えると。6番、大好きが幸せにお金を運んでくるということで、世界の幸せなお金持ちの方が知ってる、まあ、6つの秘密をご紹介させていただきました。ということで皆さんのね、幸せなお金持ちになるためのですね、参考になれればと思って今日はお話しさせていただきました。来週はですね、今日も最高絶好調の合言葉を実際経営コンサルに使っていただいている水田光三さんが来ていただけます。楽しみにしてます。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。